こんにちは。この番組はシングルこなしの武藤と
ワーママアキノが
何かと求められがちな3、40代をより楽により楽しく生き抜くための試行錯誤をシェアしていきます。
私たちの正解のない話ですが、楽しんでいただければ嬉しいです。平日朝6時に配信をしています。
今日は隔週水曜日のエンタメクラブでございます。こちらは私武藤が選んだ題材をもとに賛否を含めた感想を語り合うコーナーとなっております。今日は映画イニシェリン島の精霊でございます。
はい、
先々週からこの教訓をね話すというのをやり始めてるんですが、あきちゃん、こちらの教訓いかがでしたでしょうか。
はい、はい、そうですね、行き過ぎた意地はことをよりややこしくするという感じですかね。
なるほどね、そうかもね。
は
い、ということで、まずあらすじをご紹介したいと思います。こちらが1923年アイルランドの孤島イニシェリン島に暮らす純朴な男パードリックと音楽家のコルムは長年友情を育んできた。ところがある日パードリックはコルムから一方的に絶縁を宣言されてしまうという、何その話っていうようなあらすじでございます。
ねえ、
そうなんですよ。こちらね、2023年の1月に日本で公開されたんですが、本当にね印象深い映画でしたね。主演がコリン・ファレルで、主演のパードリックがコリン・ファレル、コルムをブレンダン・グリーソン、こちらドーナル・グリーソンのお父さんですね、ハリー・ポッターでいうところのマット・アイがやってます。そうなんですよ。この話、そうですね。どこから行きましょうか。なんか一番最初に、もう二人の関係性がどういうものかも知らされないまま、パードリックが普段からコルムを誘ってパブに行くんだな。で、パブに誘おうと思ったら、あ、なんかコルム今日全然話聞いてないんだな。なんだろうなと思ったら、ちょっと機嫌悪いのかなと思ったら、あれよあれよという間に、なんか冒頭でね、絶縁宣言されるんですよね。もう絶交だって言われて。これってどういうことなんだろうっていう、なんかその2人のそれまでの仲とか、どういうきっかけがあったのかとか、絶交だなんてなんでなんだろうって私たちはちょっと思いながら見てるんですけど、そのなんでが、まあ、後半にどう出てくるか出てこないのかっていうところなんですよね。
はいはい
はい。あきちゃん、そう、この話、私の一人会でもお話ししたんですけど、まあこれからね、長期講座、コミュニケーションの長期講座をされるっていうところだったので、今回じゃあこの変な映画を選んでみますっていう話をしてたんですけど、こちらどうご覧になりましたか？二人のコミュニケーションは。
二人のコミュニケーションは、なんか、それで言うとさ、冒頭は、急に、理由もはっきり言わずね、コルムが君とはもう話したくないっていう、そのスパーンとシャッターを降りてる、下ろした感じが、なんかやっぱ不快に見てたんですけど、でもやっぱストーリーが進むにつれて、そのパードリックの、なんだろう、この人は優しい人、いい人ではなくて、ただ単に自分のことしか考えてない人なんだなっていう、感じがね。だから私は徐々にコルムの、気持ちが分かるとはまでは言わないけれども、そっちの感情も思想も分かるなって思ってきたんですよね、二人の関係にしてはね。
なるほどね。ちょっと鬱陶しいみたいなところもありますしね、確かにね。
なんか結局、もう矢印全部自分じゃんみたいな感じはして、なんかそれが結局さ、このどんどんこのストーリーって焦点が変わってくるじゃないですか。
はいはい。ちなみにどう、焦点がどこからどこに変わったなってあきちゃん的には思ったんだろう。
そうだよね、私が変わったなって、まあ、感じたっていうだけなんだけど、最初は多分冒頭今武藤が言ってくれたように、なんでこの2人急にそんなになっちゃったの、っていう、コルムがどうしてそう思ったんだろうっていうところが、みんなこう気になってくるところなのかなと、私は気になってたんだけど、それが割とさ、あっさり伝えられるじゃない。
あ、そうだね。そのコルムの理由、ここはそんな、ね、大きなネタバレじゃないから言うんですけど、コルムは、まあ、音楽家なんですけど、それなりに、なんて言うんだろう、できる感じの音楽家なんだよね。フィドルを弾いてるんだけど、彼はもう お前といると退屈だって言うんですよね。で退屈だから、もう自分の残された時間は少ない。コルムおじいちゃんだからね。残された時間少ないから、だからもうお前の退屈さに付き合ってる時間はないんだよなって言うんですよね。
うんうん、
で、別に俺は退屈っつうか、なんかいいやつでいようと思ってたのにって言うんだよ。で、その二人の会話の中で、もうエイムレスなチャッティングは、エイムレスチャッティングはもう嫌だみたいなこと言われるんだよね。
うんうん、
エイムレスチャッティング嫌だってお前言うけど、俺のチャッティングはグッドノーマルチャッティングだよって言い返すの。っていう、なんか二人の、なんでそんなことにっていう、なんていうんですか、始まりがあるんですよね。そこから視点がどう、うん、なんだろう、主題が変わっていったんだろう、アキちゃん的には。
そこから、なんか冒頭に教訓とちょっとつながるところですけれども、うん、お互いに、こう、パードリックはなんでなんだよっていうところと、
うん、
コルムは、もう、なんとしても話しかけるなっていう。
うん、うん、徹底してたよね。
うんうん、そこの意地の張り合いがもうなんか、なんかずれてんのかもわかんないけど、
うん、
私の感覚で言うとこの映画の雰囲気すらも変わってく感じがして、
うんうんうん、
あの最初はさ少しこうおとぎ話のような風景的にもね、
うんうん、
あのまあのどかな人間関係のなんかちょっとドラマみたいな感じのイメージだったんですけど、
はい、
なんか後半につれてなんかもう不穏みたいな、うんうん、
ちょっとだけ不穏なんだよね。
そう、
うん、どうなっちゃうか分かんないからね。
そうだね、うん、そうそう、先が読めないし、あの、まあ、たまに出てくる、昔ながらの魔女的ポジションのさ、
うんうん、
女性
マコーミック夫人っていう人が出てくるんですよね。
そうですね、
死神って言われてて、
うんうん、その人の予言とかにさまんまとはめられるし、
うん、
そう、なんか後半は不穏でなんか終わりも着地もゆるっとしてるから、
うん、
あ、なんか総じて独特っていう感想は持ちましたね。
ありがとうございます。そうだね、
伝わります。
わかりますよ。いやだってやっぱさ、おじさんとおじさんの絶好の話ってやっぱおへーってなりますもんね。
でもなんかさ、うん、あのこの本当に狭いこの島の中のみんな顔が知れてて何が起こってるかって、うん、もう一日のうちに伝わってしまうようなコミュニティで、うん、みんな暮らしてるからこのドラマになるけど、
うん、
あのなんかあいつといると退屈だしちょっと距離取ろうみたいなのって、そうそうそう、私たちの日常にすごくあるじゃない。
うん、そうなんだよね。お話自体がすごく小さなものを描いてるんですよね。
うんうん、だけどね、それがさ、そうそう、すごい大きいことになったり大きく見せられてるっていうのがこのなんか作品のすごい魅力なのかなって感じましたね。
うん、そう、あのこの二人が住んでいるアイルランドの孤島からはどうやら本土で、あ、なんか大砲撃ってんな、なんか戦ってるなみたいな感じなんですよね。で、うんうん、なんかパードリック自体もせいぜい頑張れ、何の戦いか知らんがみたいなこと言うんだよね。
はいはい、
それによって二人の確執もなんかその国同士の確執も、まあまた内戦が始まったのが1921年で、この映画の舞台設定としては23年なんだけど、うん、この何が発端で何が何やらみたいな、なんていうんだろう、 IRA が入ってきたり、
うん、
なんだろう、本当はイギリスとやってたはずだったのに今は誰が敵なのかもわかんねえや、とりあえずまあ死刑を見に行くと6シリングもらえるから行くけどさみたいな、なんか脳思想の警官とかが出てきて、
はいはい、
なんか島の雰囲気も、うん、あ、なんていうんだろう、地に足がついてないふわふわっとした感じなんですよね。その時代としてね、なんかどこにどう流れ着くのかまだわからないっていう感じなんですよね。
そうそう、
うん、
でもなんか全体の雰囲気としてさ、
うん、
あの家の中とかそれこそパブとか、うん、結構暗い描写も多いんだけど、
うん、
なんか外は必ず景色が良くて
ね、
だいたい晴れてて、
うんうん、
なんかそこのなんかそれも不思議な 感じで受け取ったんですよね。
そうなんだ。確かにね、すごい晴れてるんだよね。あのどよーんとしてる日ももちろんあるんだけど、なんていうの、うんうん、あの地方らしいどんよりした感じの曇り空もあるんだけど、結構晴れてる日も多くて、うん、で光量とはしてるんだけど、なん石がたくさんあったりしてね、
うん、
なんですけど結構あの緑もいっぱいあって、あ、爽やかな場所なのかな、うん、とも思うしね。
そう、
その対比があるのが多分その妹と、なんだろう、重ね合わせてみるとそのあたりがよりそういう風に見えるのかなと思うんだけど、
うん、
妹って、シボンっていうね妹がいるんですよね、パトリックには、はい、パトリックはロバという妹を、まあ、愛しているわけなんですが、その妹、うん、まあいいやつだし、頭もいいし、もうなんだろうな、できた妹、自分にはもったいないぐらいの妹だと思ってるシボンが、この途中で、あ、話の途中なんですけど、ネタバレで入っていきましょうか。ごめんなさい。
そうですね。
あの、ちょっと仕切りがさ、もう10回以上やってるのに、ほんと仕切りが悪くて申し訳ないですが。
いや、ここ難しいよね。ごめんなさいね、お任せしちゃってね。
いえいえ、とんでもない。じゃあ、ここからネタバレに入っていきます。で、シボンは、はい、まあ、コルムとパドリックの間に入って、コルム何なのみたいな、なんでそんなこと言うのみたいなこと言うんだよ、言ったりするんだけど、うんうん、その時に退屈なって言われるんだよね。お前の兄ちゃん退屈なんだよなって、うん、お前もわかるだろ、頭いいからお前もわかるだろって。で、だからなんだろうな、俺の言い分がわかるはずだお前には、みたいなこと言われて、もうちょっと志望もお兄ちゃんのこと好きなんだけど、わかるって思っちゃってんだよね。ちょっとだけ、あー、わかる、あいつはいいやつなんだけどっていう、う
ん、であとそんなの昔からじゃないって言ってたよね。
そうそうそうそう。でここには退屈な人間しかいないんだよって言うんですよね、うんうん、でシボーンがもう最初はイギリス、あ、最初は出ていかない、島を誰も島から出ないみたいなことを言ってたんだけど、やっぱり島を出ていくことになって、その時に、うん、あのカバンに本が入りきらないっていうんだよね。
うんうん、
でそのカバンに本が入りきらないというのは、この島に自分はなんていうの、
あ、
な、持て余す存在だっていうことなんだと思うんですよ。
ああ、面白い。
そうで、多分そのなんだろうな、その明暗のつけ方みたいなのも、内は暗くて外は明るいみたいなのも、多分その志望にかかっている部分がちょっとあるんじゃないかなと思うんですよね。そう、あと、そうですね。あ、じゃあ、あれ行きましょうか。あの、教えていただいた教訓のその心は行きましょうか。
あ、その心は、
うん。
ああ、そうですよね。うん、もう、
ま
あ、
でも、まんまかもね。意地を張ってると。
そうそう、そのコルムは、うん、パドリ君に話しかけられたくないから、
うん、
まあ、どこまで最初は本気だったのかはわからないけれども、うんうん、話しかけたら自分の指を切るとね、
うん、
宣言したわけじゃないですか。
はい、
でパードリックはさ、それが本気とはまだ思えてないから、うん、なんか希望も持ってたと思うんだけど、やっぱ絡んでっちゃうんだよね、
うんうん、
自分も どうしてなんだよって知りたいし、なんかちょっと隙間があれば昔の多分関係に戻れるんじゃないかっていう、この
ね、なんかのきっかけがあれば、なんかこんなのたまたまなんじゃないかな、うん、これエイプリルフールだからこういうこと言ったんじゃないかな、あの時酔った時にこういうこと言っちゃったからこうなんじゃないかなとか、いろいろ考えるんですよね最初に、
うんうん、でもでね、コルムもさ、やっぱり完全に悪い人になれないから、
うん、
パドリックが警官に殴られたら、
うん、
受けちゃうし、
そうなんだよ
ね、
そう、なんかね、多分そのさ、なんかパードリックとコルムがちょっと仲直りするかなみたいなところが2箇所ぐらいあるんですよね、その勃発してから、うんうん、で、はい、仲直りするかなと思いきや仲直りしないんだよね。
仲直りしない上に、うん、もうネタバレですよね、
はい、行きましょう。
もうコルムが本当に指を切るわけじゃないですか。
そうなんですよね、最初1本だったのが、その後1回仲直りするかなと思いきや、うん、この途中でパードリックがちょっとバカなことするんですよね。この嫉妬によって仲良くしてる人、うんうん、コルムが仲良くしてる人ちょっと追い風そうとしちゃったりするんだよね。
はい。
で、それにちょっとしたおバカな策略を図ったことを、あ、気を許しちゃったから、あ、もうこの緊張関係ちょっと解けたんじゃないかなってある会話で思ったパードリックがちょっとポロッと言うんですよね。 で、そこから犬がハサミを加えて外に出ようとするんだよね。
はいはい。
そう、それがさ、な、名演技。
いや、犬そこはさ、名演技なのにさ、
うん、
あの、もう、後半さ、もっとパードリックは、
うん、
過激なことをしてしまうじゃないですか。
そうですね。うん。
あの、その時にさ、
うん、
あんなに忠誠心ありそうな犬なのに、え、なんでそんなに、パードリックの家行けたのとか。
まあ、なんかあそこでワンワンってならなかったんだね。
うん、そうなのよ。そこはね、うんうん、ちょっとなんか不思議だなとは思ったんですけど。
そうなんだね。ちなみに私は、あの、これは優しさの話なんだなと思ったんですよ。
おー、その心は。
なんか、教訓としては、この、無駄なことにも全然意味がある。このエイムレスチャッティング、だけを求める、合理性だけを求めることで削れてしまう優しさがあるっていうふうに私は思ったんですけど、
うんうん、
このもちろんね、自分のことだけしか考えてない、パードリックが自分のことしか考えてないっていうのももちろんそうだと思うんだけど、彼はなるべくいい人でいようとした、
うん、
いい人でいようとしたんだけど、このいや、じゃあやっぱ強気で出るみたいなことを、なんだろう、相手のナイスじゃない行動に対して自分もどんどんナイスじゃないことをしてっちゃうんだけど、それでもなんやかんや犬を助ける優しさがあったりだとか、あとなんだろうな、途中でなんだろう、こうなんかしたら謝りに行ったりとか、なんかいいやつでいたいなっていう気持ちもずっとあって、だからこそ最後のエニタイムがでまで行ったんじゃないかなと思うんですよね。そう、だからなんだろうな、このコルムにとっては価値があるものが、
うん、
時間が経っても残るものは価値があるもの、時間が経っても残らないものは価値がないものだっていうふうにコルムは考えてるんだけど、でもそうじゃなくて、今一番、手前のこの50年とかしか覚えてないかもしれない優しさが紡がれてきたことによって良かった作用って実はたくさんあって、それはモーツァルトとかも恩恵を受けてるはずなんだけど、それを、うんうん、なんだろうな、いやそんなことをやってたら、あの、後世に名は残せんよみたいな、音楽は残っていかないよみたいなことを言ってても、なんかなんでしょうね、あんま意味ないなってそれこそ思ったんですよね。
なるほどね。
うん。あとその、コールムも、この、パードリックの優しい側の気持ちにちょっとほだされちゃうときに、やっぱダメだと思って指を切り落としてんのかなみたいなのも、うんうん、思いましたかね。
なんか最初の一本は見せしめだったと思うけれども、
うんうん、
2回目は、
うん、
なんか自分への戒めみたいな、
うん、そうなんか自分の気持ちを断つみたいな感じね。
うん、そんな要素がねきっとありましたよね。
だってさ、フィドルあの状態でどうやって弾くのと思ったらさ、弾けててというか
弾けてた、
まあ、打楽器として活用する
うんうん、あれはさ、みんな頑張って練習してたけどさ、それよりも、いや、なんか血だらけとか変な汁出てる、そこのテーブル気になるって。
いや、本当にね、うん。だってあの後さ、弦綺麗にしようっつったってさ、片方の手でさ、うん、あと残り4本しか指ないからさ、大変なことですよ。
いやー、もう、すごいことですよ。
いや、本当に、だって不可逆じゃないですか。
うん。
なんかそう、あの、一番最初にアキちゃんが冒頭で言ってくれた通り、こういう話ってさ、どこにでも転がってるじゃない、
うんうん、
私たちの間でもなんか、うん、あいつといてもなみたいな、この飲み会行ってもなとかさ、
うん、
退屈だから人に対してなんかちょっと、うん、もしかしたら、うん、切り捨てるようなことって我々も割にすぐしていると思うんですよね。
うん、
そうだけど、こうやって見てみると、まあ共感はできるんだけどね。
そうね、なんかだからこそ今の私たちの環境って恵まれてる部分もあるんだなって思うし、
うん、なるほどね、うんうん、
距離を取りたいって思った時にさ、とても簡単にそれができてしまうじゃない。
そうだよね、あのパブに連れてかれないもんね
そうね、そうそうそう
家に寄ってこられないというかさ
そうそうそう、 だからそういった意味では、まあ、こんな大ごとにならずにそれを選択できる私たちはいるけれども、
うん、
なんかそれとは違う側面で結局そこまでの人間関係しか気づけないとか、
うん、
なんだろう、こんなにぶつかり合う関係性にはなれないなって思うし、
そうだね、
まあまあちょっとトゥーマッチだけどね、あの2人の場合はね、
確かにね、
これはなりたいわけじゃないんだけど、
わかるわかる、でも、うん、そうそう、なんかここになりたいわけじゃないんだけど私たちには得がたい何かがあるっていう気持ちだよね。
うんうん、そうそう、うんうん、それもあるよね、
あるよね、
うん、
なんか本当に変わった映画でしたよね
でもなんか独特なさ、やっぱりこの島文化の、
うん、
それこそさ、あの妹に来た手紙を、
うん、
お店の人が封開けちゃうとか、う
ん、なんか開いてたわよみたいなね乾いてただっけかな、湿ってただっけかな、
いやーって思うし、あとなんか警官がさ、うん、普通に人を殴っても大丈夫だし、うん、まあ、逆に警官殴られてもなんかこれ治外法権なのかなっていう、いや
本当にね、
なんか全体的に不思議なね、
うん、
感じもありましたわ。
あとドミニクの話しましょうか。
あ、そうですね。
そう、ドミニクはなんか当たり前のように物語の中に、なんて言うんだろう、その人間関係、人の口にさ、ドミニクの名前が上るからいると思ってるんだけど、結構中盤でパッといなくなっちゃうんだよね。
うんうん、そうだね。
そうそう、
なんかでも個人的には印象的なシーンとしては、うん、パードリックとドミニクがなんか、
うん、足ブラブラさせながらね、
うんうん、話してるシーンはなんか一見なんだろう、あのどうしようもない二人が会話してるっていう風に見えるけれども、うん、なんかきっとドミニクは繊細ゆえに、うん、あのパードリックの変化にも気づいたり、
うんうん
うんうん、妹シボン、
うん、
にね、思いを伝えた時にこの言葉だけではない彼女の気持ちっていうものも、
うん、
感じ取って
汲み取ってたよね、
うん、だからね、あのきっとこうその島での中の扱いっていうところはあったんだろうけれども、うん、きっと人一倍にいろんなものを受け取ってしまってる人だったんだろうね。
ね、本当にさ、環境違ったらさ、ドミニクの見られ方もっと違っただろうなと思ったよね。
うんうん、確かにね、
うん、お父さんもひどいしね。
お父さんが一番の悪役じゃないですか。
いや本当にそうでしたよねまあでも最後にドミニクに対面した時に、あ、意外とそういう感情にお父さんなるんだって、後悔みたいな気持ちがあるんだなって私はちょっと意外でしたね。まあ小さいシーンなんだけどね。
そうだね、確かに。でもそれこそあの表面のお父さんの気質だったら、
うん、
本気で追い出していたかもしれないし、
うんうん、
ね、外泊しただけでさ、
うん、
詰め寄ってたじゃないパード
ね。そうだよね。
だからね、ちゃんと囲いたいっていう気持ちがあったんでしょうね、うん、
そう、あとパードリックが寂しかったっていうのももちろんだけど、ちゃんとなんだろうね、彼にもナイスにしてたんだよね。
うん、そうだよね、
うん、
なんかね、あるきっかけで本当にただのいい人だったパードリックも、
うん、
なんかね、こう狂気とかしてしまったし、
うんうん、ね、もうだって妹いなくなったら動物家に入れ放題だしさ
もうあれはすさむ一方ですね。
いや本当ですよね。
あ、
そう、というイニシェリン島の精霊でした。
うーん、なんか面白かったです、うん、
面白かったです。なんかなかなか、なんていうんですかね、類を見ない作品ですよね。
うん、なんかあの前にさ、うん、あの武藤が一人会でさ、
うん、
なんかこうこれに類似した作品っていうのが何も言えないんですって言ってたから
、うん
うん、確かになって思いましたよね。
そうなんだよね。まあでも本当に小さいものを、なんだろうな、大きく描く作品でしたね。
そうですね。
はい、ということで、もうすぐクリスマスということで、来週の、課題映画を決めたいと思うんですけれども、
はい、
どっちにしようかなと思ってるんです。
うんうん、
一つが、1989年に公開されました、ダイハード。
おお、そこなんだ。
そう、私ね、なんでこれ選んだかっていうと、ダイハードね、見たことないんですよ。
あ、まあ、そうなんだ。
そう。
でもごめん、私も別に見たことある程度しこの反応してるわけじゃないんだけど。
わかるわかる。なんかさ、
超メジャー映画じゃん。
うん。超メジャー映画で、金曜ロードショーでもいっぱいやってたのに、
うんうん、
やっぱりまあでも1989年の映画だから、なかなかさ、なんて言うんだろう。で、しかもさ、タンクトップの、おじさんが活躍してる映画ってなるとさ、子供としては食いつかなかったんでしょうね。
まあそうでしょうね。
そうなんですよね。あともしくは、ホールドオーバーズ置いてけぼりのホリデーっていう2024年去年の、クリスマス映画なんですけれども、
うん、
どっちにしようかなと思ってまして、まあ新しいクリスマス映画か古いクリスマス映画かどっちかなって思っているところなんです。
あ、それは私がチョイスしていいんですか？
もちろんです。
もうなんかシンプル後者が気になりますけど、
でもじゃあ行きましょうか、ホールドオーバーズ。
でもこうやってまた武藤さんからさ、うんうん、ダイハード撮っちゃったらさ
いいんだよ、
いつ見るんだよってなるからなんか今見る面白みっていうところでは
行きましょうか。じゃあダイハード
かもしれないですよね。
なんかダイハードはクリスマス映画か否かみたいな話がねちょくちょく出てくるから、
なんか全然そのイメージなかった、
ま、そうそうね。でも、もうクリスマスなのに、なんか最悪なクリスマスみたいな多分感じなんだと思うんですよ。で、あとこれ宣言したいんですけど、私これは吹き替えで見たいなと思ってます。
うん、ああ、その心は？
やっぱね、金曜ロードショーみたいな感じで見たいから。
なるほどね。昭和な感じでちゃんと。
そうそうそう。なんか、うんうん、あとさ、この、まあ、英訳も多分、見れると思うので、あ、英訳じゃないや、うん、英語の字幕つけられると思うので、これこういう風に訳してんだみたいなのが、やっぱりさ、時代が、昔の方がギャップが大きいから、
はい、
それをちょっとね、楽しみたいと思っています。
わー、すごい、高度な楽しみ方。
そう、あとね、多分ね、白人ばっかり出てくると思うよ。
まあそうでしょうね。
そうそう、まあそのあたりの映画内の人種構成みたいなのもちょっとね、古い映画だからこそ一緒に見れたらいいかなと思います。
うん、じゃあダイハードありがとうございます。
ダイハード行きましょう。ダイハードはディズニープラスで配信しています。
はーい、
はい。では今日も聞いていただきありがとうございます。この番組では皆様からのご質問やご相談、取り上げてほしい話題をお待ちしております。宛先はリンクにありますお便りフォームからどうぞ。またハッシュタグ正解のない話、正解が漢字、その他ひらがなでつぶやいていただきましたら、私たちがいいねコメントしに参ります。
それぞれの SNS でも随時発信しておりますので、概要欄のリンクからお気軽にフォローしていただけると嬉しいです。皆さんのコメントやご段階評価、 SNS でのシェアも大変励みになりますのでお待ちしております。ではまた次回。
失礼いたします。